さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週前半は高知大学総合教育センター入試部門長の永野拓也准教授をお迎えしまして、今年の高知大学入試情報についてのお話を聞いていきます。先生今日はよろしくお願いします。
はい、永野です、よろしくお願いいたします。
はい、先生もう毎年このシーズンになりますとね、は
い、いよいよ、やってまいりましたですね。
まだ今年もやってきました。前期日程の入試がね、はい、ありますけども、あの今年のですね高知大学の志願数っていかがだったんでしょう。
そうですね、はい、あのこれあの学部によって、まあ、増減は見られますけれども、一般入試これ前期日程後期日程を合わせてですが、はい、3227人ということで、これは昨年よりも430人ほど、まあ、増加したというふうなあの数値になっています。
430人増加ですか、
はい、
これかなり増えましたよね。まあ、あの手前味噌で恐縮なんですが、やっぱりこのラジオ効果が出ているということでしょうかね。
そうですね、私もそうあってほしいと あると思います。
それでいいと思います。
まあ、あの実際には一番の影響はやはりこのセンター試験の結果というのがありまして、あ、はい、で特にあの今年の、まあ、センター試験というのはあの新課程元年とよく言われますけれども、はい、まあ、ちょっとあの難しい言い方になりますが、現役生と浪人生ですね、でさらにあの文系生と理系生で、数学と理科の受験科目が、まあ、異なっておりまして、はい、でこれが、平均点にも結構な差が出たようであります。で特に理科は、17年ぶりになりますか、はい、あの科目点調整というのまで行われたと。
そうなんですか、
はい、ですから、これによって随分とあの志願は迷ったようでありまして、最終的な出願校をどこにしようかというのが決めにくかった状況だったと見ています。
はい、
ですから、高知大学の方もですね、出願締め切りの間際になって、大幅に志願が増えた学部や学科が、まあ、実際にあったことですね。
あ、なるほど、こういう変動があったんですね。
はい、
うん、で前期試験は2月25日26日の2日間なんですけども、試験会場は朝倉キャンパスですかね。
はい、基本的には本学の前期試験、まずあの日程なんですが、25日です。
はい、
で医学部医学科など一部の学部はですね、あの26日も実施いたしまして、はい、新設になりますが、地域共同学部、こちらが志願倍率が5倍近くになりましたので、
はい、
こちらも25日と26日も、実施することが決まっています。
はい、
でこのあたりは、まあ、面接の試験ですね。
あ、
でいずれにせよ該当する学部学科の受験生の方は、まあ、すでに受験票をお送りしているかと思いますけれども、そちらの方でまた今一度確認をしていただきたいと思います。
はい、
それから試験会場なんですけれども、人文学部、教育、理学部、農学部、そして地域共同学部ですね、こちらの入試が行われるのが朝倉キャンパスになりまして、医学部、医学科と看護学科ですか、
はい、
こちらの方がおこうキャンパスになります。
はい、
でどちらも初めて来られる方は場所が分かりにくいのではないかなと感じます。
はい、
ですから少しでも不安な方はですね、必ず前日までに、まあ、下見に来ていただきまして、はい、場所を確かめていただきたいというふうに思います。
そうですね、大体あそこら辺だろうなでは不安ですよね。
そうですね、
もう確実に場所でちゃんと下見していただきたいというところなんですよね。
はい、
さあところでですね、この時期にプラス何点などですね、あ、まあ、これ毎年聞いてると思うんですけども、はい、願掛けのような、まあ、秘策ってどうでしょうね、ありますか。
そうですね、まだ試験まで実際10日ほどありますので、はい、十分にまだ上積みっていうのは可能じゃないかなと思います。ただ、はい、新しいことをやるというよりも、まあ、まずこれ教科試験をですね、はい、課す学部などですけども、これは過去問などで、その大学のですね出題傾向をしっかりと確認していただきまして、まあ、もちろん変わるときもありますけれども、
はい、
どういう分野が出題されやすいのかというところを確認していただきたいと思います。
はい、
そしてその分野の、あったりですね、繰り返し解いていくのが大切かなと思います。
あ、
まあ、これはおそらくどの受験生も実行しているかと思うのですけれども、頻繁に出題される分野をですね、まあ、苦手にして、出ないことを祈ると逆に願掛けする方が危険ですので、
はい、
このあたりは傾向をしっかりと見ておいていただきたいと思います。それから月並みな言い方になりますけども、一番大事なのは何といっても体調管理ですね。はい、緊張して眠れなくなる生徒さん、そろそろ出てくるかもしれません。
はい、
で風邪などひいたら受験に一番影響が出ますので、とにかく規則正しい生活を心がけてもらいたいと思います。
そうですね、やっぱり何といっても体調が万全であること、これが基本中の基本なんでしょうね。
そうですね、ちょっとところで話変わるんですけども、
はい、
これはすみません、今の受験生ではなくて、2年生以下の生徒さんやですね、あるいは保護者の方に、まあ、この受験関連の話でちょっとお話しさせてください。
はい、
私もよく進学相談会とかですね、はい、ガイダンスでよく質問をいただくんですけれども、高知大学の、お目当ての学部のですね、この偏差値、入試偏差値ってどのくらいなんですかというような、直球っぽい、ご質問をいただくんですが、
はい、
そもそもの偏差値というのを大学に聞かれるとちょっと私ども辛いところがありまして、これは受験産業が模擬試験などを実施しまして、予測している、合格偏差値、よくボーダーラインとか呼ばれてますけども、
はい、
それを見て、自分の学力を照らし合わせて、どのくらいの判定かというふうにな質問かなと思います、
はい、
ただこれは大学が答えられる内容ではありませんので、詳しくは受験の予備校さんなどに聞いていただきたいと思います、
はい、
で実際に高校の先生からも同じような話を伺うんですけれども、その受験産業を予測しました、可能性の低い判定ですね、
はい、
よく A、B、C、D、E 判定とかあるんですが、一番低いのが E 判定とかって言われるそうですけれども、そこからでも見事合格した、受験生がいた一方で、
はい、
合格確実権ですから A 判定とかかと思うんですけれども、それなのに落ちたということをまた私に質問してくださる方がおられるんですが、
はい、
ただやっぱりこれもその偏差値といってもこちらが答えようがないんですけれども、ただ冷静にちょっと見てみますと、その偏差値といいましても、例えば試験科目が 1A、2B で出している学部の問題の偏差値がとかっていうふうに出てるんですが、1A と 2B でまとめて偏差値というのもちょっと私どもから見ると随分大雑把な偏差値の出し方なんだなという感じを受けます、
はい。
あくまでも合格可能性ですから、大逆転は当然起こるわけでありまして、例えばその数学の偏差値は45しかなかったけれども、大学入試の数学は得意分野ばっかり出たので結局予想以上の点数が取れて合格したという結果も起こるのかなと思います、
はい、
ですから偏差値や判定というのを知ることも大事かもしれませんが、あくまでもその、偏差値イコール入試の得点とは、ならない傾向多々ございます、はい。そのために先ほど申し上げたように各大学の出題傾向ですね、そういったところで偏差値というのは随分とひっくり返ると思いますので、
はい、
参考程度にくれぐれも過信されないようにしてもらいたいかなと思います、
はい。
むしろ繰り返しになりますけど、志望大学の入試問題の出題傾向ですね、早めに掴んでおくことこそが、合格への近道ではないかなと思っております。
先生のここまでのお話聞くと、ますますこの出題傾向というものが、一つのキーワードになってきそうですね。いや、よくわかりました。で、話は進みまして、高知大学合格後のお話なんですけども、一人暮らしをする場合ですよね、高知での家賃、あと生活費ってどれくらい考えておけばいいんでしょうね。
そうですね、高知県外から の方は気になられると思うんですが、
はい、
私のこの他県もお邪魔して感じたところですけれども、この高知の生活物価というのはとてもお安いのかなという感じがいたします。
そうですか。
例えば家賃ですね、家賃ですけれども、私が担当していた授業の方で、学生にアンケートを取ってみたんですが、
はい、
どうでしょうか、学生、20人ぐらいだったですね、アパートの、相場と言っていいのかな、男の子、男子学生の方で大体3万円ぐらい、
3万円、
はい、で女子学生でも3万5000円前後出した、はい、で4万円以上の物件というのは当然大学周辺にもあるんですけれども、多くの学生は2万円の後半ぐらいから、3万円の半ばぐらいですか、
はい、
その物件に、住んでいるようです。どこも歩いて数分のところですし、
はい、
結構小綺麗なアパートだった印象があります。おそらくこの額というのは他県 の県庁所在地ですねに立地してある大学の都市部のですね物価と比べると、
はい、
随分安いなという印象がやっぱり感じたところであります、でこのほかですね、大学直営の学生寮などもございまして、例えば2人部屋なんですけれども、家賃って言っていいのかな、
はい、
月700円
という 700円、
はい、700円です、
はい、
があります。これ男子寮は南明寮という名前 の寮なんですけれども、
そうですね、はい、
これ平日は平日ですね、
はい、
3食月いて、月2万円程度と、
はあ、
ですから2万円のうち700円ぐらいが家賃かなと思うんですけれども、
はい、
とにかくこれは大変な親孝行価格かなというふうに感じております。
これだって食費がついてってことですもんね、
はい、そうです。
これは安いですよね。高知大学は住まいの価格などその生活費の面でも親孝行であることがここまでを、聞いてもよく分かったと思うんですけども、お聞きの皆さんもですね、これでさらに受験、これは受かってみせるぞと気合が入ったんじゃないかと思います。 と以上のお話を踏まえて受験生の皆さんどうぞ頑張ってください。なお高知大学を受験される方にお知らせです。前期日程前日の24日火曜日午後1時から試験場の下見が可能です。なお農学部は物部キャンパスにありますが、入学試験は前期日程後期日程ともに朝倉キャンパスで行われますので、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。詳しくは学生募集要項、これ願書のことなんですが、こちらをよくご覧になってくださいね。というわけでこの時間は高知大学総合教育センター入試部門長の長野拓也准教授をお迎えしまして、高知大学入試情報について詳しくお話をお伺いしました。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。受験生皆さんあと10日です、頑張ってください。
さて今週番組後半は、現在高知大学でキャンパスライフを送っている学生の皆さんにですね、それぞれご自身の受験体験、そして入学してからについてね、お話を聞いていこうかと思います。理学部1年生の林田直樹さん、そして農学部3年生の東本千佳さんです。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前期試験直前ということもありまして、この時間はですね、そのご自身が受験した時はどんな感じだったのかとかですね、で高知大学入学してからの感想っていうのもね、聞いていきたいと思うんですけども、はい、そもそもお二人は県内のご出身ですか？林田さんどうですか？
あ、僕兵庫県の出身です。
兵庫県、はい、あ県外ですね、はい、うん、東本さんは
奈良県出身です。
奈良県出身、
はい、
はあ、なんですね。あの東本さんは奈良県出身で、しかももう3年生ということですから、受験はもう3年前。
そうですね。
ああ覚えてます、当時のこと？
いや、あんまり覚えてないです
ねあんまり覚えてない、はい、よくここに来れましたねそうですか。でもね、あのそんな記憶もですね、精一杯たどって教えていただきたいなというふうにも思うんですけども、そもそもですね、お二人はもともと高知大学っていうのは第一志望だったんでしょうかね。林田さんはどうですか？
あ、僕は第一志望でした。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ理学部もともと行きたいと、高知大学の、はい、
行きたかったです。
そうなんですね。東本さんはどうですか？農学部はいかがでした？
いや、第一志望ではなかったです。
あ、なかったんだ、
はい、
お、他にこう志望する学校があって？
はい、そうですね。
いくつかのこう志望校のうちの一つではあったんですか？
そうですね、高知大学は一応視野には入っている。
あ、視野には入ってた、はい、ほうほう。それどういう理由で高知大学もちょっと視野に入れてたりしたんでしょう？
いや、もともとその自然環境系のことがやりたくて、うん、選んだ学校として高知大学も環境が自然環境が多いんで、うん、農学系とか生物系やるにはいい環境かなと思いました。
あの高知大学はね、自慢じゃないですけどね、自然が近すぎるぐらい近いですからね、
そうです
ね、ありすぎるぐらいありますからね、はい、うってつけの環境だとも思いますよね。うん、そうか。でそんな中ですね、高知大学を受験された理由も聞いていきたいんですけども、林田さんはなぜ高知大学を第一志望にされてたんでしょう？
あ、僕は高校の時の科学の先生が高知大学出身の理学部の出身の先生だったんで、その人の、 あの高知大学にはどんな教授がいて、うん、どんな研究をしているとか話を聞いているうちに、はい、僕も高知大学で学びたいなと思うようになりました。
高校の先生がそこまで具体的に高知大学のお話を、
はいはい、
そうなんですね。なんか高知大学から送り込まれた誰かみたいな感じも思いますけどもね。そこまで、まあ、そこまで具体的に聞かされると、あ、それは行ってみたいなっていうふうにね、はい、確かになりますね、はい、うんうん。東本さんはその高知大学を受験された、まあ、数ある志望校、ね、あって、どうしてなんでしょうね？
やっぱり環境が良くて、うん、そうですね、特には理由がなかった。
あ、そうなんですか。
そうですね、はい、
あ、でも高知大学を結局受験をなさったと。
そうです
ね、うん、そうですか。でね、まあ、そんなお二人なんですけども、センター試験、まあ、東本さんはもう3年前のことなので、なかなかね、どうだったかっていうこと、ご記憶どうなのかなと思うんですけど、東本さんいかがでしたか？
あんまりセンター試験は良くはなかった。
良くなかった、
はい、
お、焦ったでしょう？
焦りましたね。
そこからこう二次試験に向かう心境っていうのはどんな感じでしたか？
まずもうセンター試験のことはもうそれはそれで置いて、うん、もう二次試験はやっぱり自分との戦いなんで、うん、一つ一つ弱いところ潰していって、うん、取り組んでいったらいいとは思います。
あ、なるほどね、
はい、
うん。林田さんはセンター試験1年前ですけど、はい、どうでしたか？
あ、僕はもともと高知大学が第一志望だったんで、うん、高知大学の配点ってセンター試験を圧縮、うん、点数を圧縮したりしなくて、うん、そのまま点数に入るんで、理学部は、
はいはいはいはい、
なんでひたすらセンター試験の勉強をして、
ええ、
まあ、本番は うまくいきました。
バッチリ、
はい、
あニヤニヤされてますねそうか、いやでもそれは良かったですね、
はい、
へ、二次試験結構じゃあ余裕持って臨まれました。
いつも通り行こうって思いました。
あ、はい、そうか。そうしてお二人ともですね、めでたく高知大学に入学なさいましたけども、入学して良かったこと、東本さんはいかがですか。
ヨット部っていう素晴らしい部活を見つけることができて、う
ん、ヨット部、
はい
はい、
ヨット部は高知はやっぱ海があったかいんで、冬でもあったかいんで、
はい、
年間を通して活動ができるっていうのが良かったことですね。
あ、なるほど。あのちらりと小耳に挟んだんですけども、高知大学ヨット部のヨットってあまり新しくないらしいですね。
そうですね、すごいボロいですね
ボロい、
はい、
すごくオブラートに包んだそうなんですってね。で、あのちょっとこう船体が傷んだりしたらですよね、ご自身で修理なさったりするんでしょう。
そうですね。
あ、すごいですよね。船を自分で修理ってなかなかできない気がしますけど、
そうですね、
できるもんなんですかそれ。
そうですね、意外と慣れたら一人でもできることはできます。
そうですか、
はい。
でもそれだけこうヨット部やりがいがやっぱあるんですね。
ありますね、
うん、勉強の方はどうですか。
勉強もそうですね、やりがいあることがいっぱいあって、
うん、
今僕は最近植物に感染する細菌の研究をさせていただいているんですけど。
植物に感染する細菌の研究、
はい、
あ、なさってるんですか。
はい、
うんうんうん、面白いですか。
面白いですね。
へえ、なるほど。
難しいですけど。
はい。はい、いやでもね、勉強は難しい方がいいですよ。
そうですね。
はい。達成感もやっぱありますしね。
はい。
うん、そうか。さあ、林田さんは入学してまだ1年足らずになるわけですね。
はい、
もうすぐ1年というところなんですけども、
は
い、どうですか、高知大学入学されてみて。
良かったことですか。
はい。
僕が良かったなと思うことは、高知大学の理学部の1回生っていうのは専攻がまだ決まってなくて。うん、
はい。
そのおかげでなんか講義で知り合った先生とかの活動にいろいろ分野問わず参加できたんで、まあ例えばまあ動物の標本を作って、その次の日は科学の実験をして、そのまた週末はまた地質学の見学に行ったり、そういろんな分野問わずに、ま
あ
自分の興味次第でいろいろなことができたのが良かったなって思います。
なるほど。確かに言われてみると、高校時代の勉強って、まあ、僕地学だったんですけど、地学は地学、化学は化学、物理は物理みたいな感じでこう分かれてたじゃないですか、はい、でそれ以外の勉強って、まあ、ほとんどしなかったと思うんですけど、大学行くとね、その日その日で、しかも教授からそういったことを教わることができるっていうのはね、これあの理学好きな人からしたら贅沢な環境ですよね、
はい、嬉しいですね。
やりがいあるでしょう。
はい。
あ、そうか。けどもうすぐ専攻を選ばなきゃいけないんですか。
そうです。
もう決めてるんですか。
あ、もう一応提出はしたんですけど、はい、
うん、
なんか心の中でまだ迷ってて。
あでも迷えるっていうのは素敵なことですね。まあ、でもここはね存分に迷っていいと思いますよ、
はい。
まあ、でももう提出したんですねそうか、はあ、でもあれですよね、もうその進路決めてもですよ、先生はね変わらずいるわけですから、
はい、
別に空いた時間にねちょっと聞きに行ったりとかね、
はい、1回戦の時に知り合った先生の時にいろいろ活動に参加したりもできますね。
これは大学ならではですよね。
そうですね、
本当にね、いや素晴らしいんじゃないかなと思いますね、
はい。
さあ、それではですね、もう本当に楽しい時間はあっという間ということで、お別れの時間近づいてまいりましたが、
はい、
お二人にですね、受験生の皆さんにぜひアドバイスをいただけないかなということで、じゃあまずは3年生の東本さん、お願いします。
やっぱり試験会場の場所の確認を前日にちゃんとして、落ち着いて行けるようにちゃんと交通とかを、時間どれくらいかかるかとかを知っておいた方が安心していけると思います。
それ大事ですよね、
はい、
当日こう難なくアクセスできる、これをねちゃんと下調べしておくっていうのはね本当大事ですよね、
はい、
うん。さあ、そして林田さんどうですか。
僕はセンター試験の時に風邪ひいてて、
ああ
もう風邪だけはひかないように、
はい、
気をつけてもらいたいですね。
あ、風邪ひいてたんですか、
はい、
お、でもセンター試験良かったって。
それはそれです
それはそれだけど、
はい、
まあ、風邪ひいてなかったらもっと良かったのに、
はい、いや、はい、
そうか。いやでもこれも大事ですよね、
はい、
本当に風邪、インフルエンザ、あとまあノロウイルスなんていうのもね、
はい、
怖かったりしますので、もう本当にあの受験が終わるまで気を抜かずにね、体調管理もしっかり皆さん頑張ってほしいなというふうにも思いますね、
はい、
はい、 かりました。というわけで今日の番組後半はですね、現在高知大学でキャンパスライフを送っている学生のお二方にご自身の受験そして入学体験について聞いていきました。理学部1年生の林田直樹さん、そして農学部3年生の東本千佳樹さんでした。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。